Magic love, it's magic love. I wanna be with you every night. I need magic love, it's magic love. Never know and forever, I'm in love with you.
こんにちは。
こんにちは。
2018年11月15日木曜日、20回目の放送となりました。恋のパンプアップ、ワークアウトパーソナルトレーナー高良博之です。そして
恋のパーソナルトレーナー高良うたです。
筋肉と恋愛におけるパーソナルトレーナーの2人が沖縄の独身男女を応援する実践型恋愛バラエティ番組。
今日はゆうやとコツコツがお休みですので、私たち夫婦で1時間生放送でお届けいたします。恋のパンプアップ、この番組は
限界からのトゥモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト
沖縄最大級縁結びイベント、マジックラブ
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたします。 パーティータイム。こんにちは。
こんにちは。
筋肉は自信に変わる、ワークアウトパーソナルトレーナー、スーパーヒーローこと高良博之です。そして
出会いは運命に変わる、恋のパーソナルトレーナー高良うたです。
よろしくお願いします。さあ今週も始まりましたね。
今週は2人で生放送でお届けいたします。
はい、今週は2人なんですが、まあなんか2人って感じも久しぶりですかね。
久しぶり、
ね、久しぶりだよね、
うん、
いつぐらいぶりだっけ。ちょうど1ヶ月ぶりぐらいだよね。そうだよね。
まったり行きますか。
まったり行きましょうか今日は。でも今日まったりのテーマじゃないでしょこれ
まあ、
いやね、
バトル白熱するかな。
いやでもね、
男女の恋愛感が、
いやこれね、やっぱなんだろう、男女のこのね、分かり合えないすれ違い、
うん、ちょっとしたことのね、
ね、このボタンとボタンの掛け違いっちゅうの、なんつうのこれ。
ボタンとボタンを掛け違えるの？ボタンの掛け違いでよくない？
そうだな。ボタンとボタンは掛けないな。
かっこよく決めようとしたからこんななったんだよ。
ダメだわけよ。かっこよく決めようとして調子に乗ったら。
最近覚えた言葉でしょ、もしかして。
最近
覚えた。はい、ツイキャス来てますよ。
ツイキャスありがとうございます。
ね、関西あやき会会員さん、こんにちは
こんにちはなんかすごそうな名前です ね、はい、
ケツのポリスさん、
こんにちは。こんにちは。
ツイキャス見てくれてありがとうございま す、
ね、
今日生放送ですので、どんどんツイキャスも紹介していきたいのでね、
今日テーマで、ね、うん、この僕と歌子さんが話してる内容について、
はい、
ね、
ぜひ、ね、
意義ありとか、
は
あ、いやそれはちょっとよくわかんないと、
俺はこう思うって、
私はこう思うというのがあったらどんどん、ね、あのメッセージください、よろしくお願いいたします。
はい、それではメールが来ておりますので、
はい、
紹介したいと思います。
はい、
ハゲマッチョ48さん、
ありがとうございます。
いつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。先週受けたよな、
慌てぃ慌てぃして送った投稿もスルーされそうになるわ。チャームポイントでいじってもらえるわで大爆笑でした。
ありがとうございます。
いやー、ハゲいじり最高でしたわ。かっこ爆笑。
ありがとうございます。
よかった、笑ってくれてるならね。ね、
一応もう、俺はもう、ね、坊主の域を超えてるって言っちゃった。いやもう、神、はい、神ですよ、神。
でね、はい、ユニオンで買い物してたって。
ユ
ニオンで買い物中にイヤホンで聞いていたので、はい、聞いていたのですが、うん、レジで支払い中に爆笑するのを耐えて死にそうになりました。
逆に爆笑してみたらどうなのかな。
いやー、危険だね。ポッドキャストかな、危険だよね。
かもしれないですな。ありがとうございます。
で、山田さんの、はい、あれハゲチブルはにも愛を感じましたわ。かっこ笑い。
いやいや、なんかね、ね、ハゲマッチ48さんからのメッセージいつも楽しみにしてるけど、
メッセージ待ちだよね、
本当かって
、ね、なかったら寂しいぞ。で、山田さんが気づいてくれなかったら、はい、スルーされてたんですかね、
はい、いやそれはないですね、大丈夫です。それは大丈夫です。
最初のトラブルもネタなのかわからないぐらい面白かったですよ。
いやあれね、本当に先週テンパりましたよ、めっちゃ。
あなたの天然が起こした奇跡ですよ、あれは。普通気づくと思う、私。
気づくかな。
だって、
うん、まあ、
先週の最初にあなたの第一声から始まるのに、うん、音楽かけて、うん、みんなのマイクのレベルチェックして、うん、入って喋ろうとした瞬間、マイクがない、
マイクがない、こんにちはって言おうとした、あれマイクがないお、マイクがないと思わず思って、
イヤホンもして準備万端で座ってるのに。
でもさ、本当に、
うん、
本当に目の前のことを本当に見えてないなと思ったのが、うん、もう焦りすぎて、
うん、
スタンバって焦りすぎて、あれっていうこの違和感があったんだけど、何の違和感だろうってのは分からないわけ。何かな、足りないような違和感だよな。ええ、マイクやしって。
いや本当に、あの先週の YouTube の最初、じゃみんな別に普通に平和に始まってるんだけど、
でもほら、俺以外の俺と2人も、あ、俺合わせて3人がもうあたふただったじゃないですか。
いや最初誰も気づいてないから、
その
中普通に幸せに始まっていたらマイクがないっていうから、でも大パニックよ。
でもその中でもうウータンは一人でね、あの、
そう、私つながないといけないから、放送事故だったら大変だから、大変だったよ、てんやわんや で、ね、で最初のトラブルもネタなのか分からないぐらい面白かったですよ、ね、買い物終わって車に戻って爆笑しました、はい。で、楽しみな、
はいはい、
スーパーヒーローのパンプアップのコーナーもうろ覚えぐらい、はい、うろ覚えなくらい笑いました。
うろ覚えぐらい、
うん、今日もギリギリでの送信ですが放送を楽しみにしています。
いや、ありがとうございます、いつも、
あ、ありがとうございます、
は
い、
いつも
メッセージ。今日なんか YouTube のリアルタイムの生ライブで聞けそうって言ってたんで、
はいはい、
で一応ハゲマッチョさんに、私ハゲマッチョさんとのやり取りメッセンジャーなんですよ。
あ、そうですよね。
だからそこを開いとくから、なんか送ってねっては言ってます。
あ、オッケー、
ツイキャスみたいに、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
ということで、
はい、では参りましょう。
はい、
はい、すいません、どうぞ。
まずは、
はい、
あ、もうね、
はい、
来年で、
はい、
来年の4月28日で、
はい、
マジックラブがファイナルなんですけれどもね。
ファイナルですね。
それでまた、はい、みんな恋パンも終わっちゃうっていうことで、
そうですよね、
はあ、またフェイスブック、YouTube、
うん、
でも結構ね再生してまた見てくれてる人が多くなってますよ今。
ありがとうございます。
でね、ここで恋パンの紹介をまずしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
独身男女限定縁結びイベントマジックラブ100対100を開催して9年目、参加した独身男女は5700人を超え、ご結婚されたカップル40組以上、赤ちゃんも10人以上誕生しています。
10人以上誕生します、おめでとうございます。
いろんな独身男女の悩み相談を受けて、その中でも一番多い悩みが自分に自信がないということ。
自信がない原因はどこにあるのかを約9年追求分析した結果、筋肉にたどり着く。 いいですね。出会いの場、仕事の場、人生全てにおいて筋肉の必要性を感じた私たち夫婦が沖縄の独身男女を演出、ワークアウトの重要性を伝える実践型恋愛バラエティ番組です。実践型というのはこのラジオで聞いた内容を実践できる場、マジックラブがあるということ、うん、次回マジックラブは来年2019年4月28日日曜日、沖縄市コザミュージックタウン3階音市場コンサートホールにて開催いたします。
はい、
参加費は男性3500円、女性2000円です。
はい、
よろしくお願いいたします。
ファイナルだから、
ファイナルなので、ね、
結構、
はい、
チケット売れるの早いと思うんですよ、うん、
しかも皆さん独身男女の皆さん、なんと平成最後ですよ。
平成が年号が変わるのってさ、5月1日から、
5月1日からだと思います。1日だった、2日だった、
1日かな、
まあ、まあ5月から変わるのは間違いないです、ね、
4月29まで、
4月30日までですね。
あ、4月30日まで平成、
平成です。なので本当に平成ラスト、
平成が終わる2日前ぐらい、
2日前ぐらいです。なので平成の最後のマジックラブで出会っていただいて、
うわ、
ゴールデンウィーク後半では年号が変わってね、ね、新しい年になった初めてのデートと、
なんか、うん、今回、まあ、今回というか来年のゴールデンウィークって、
はい、
もしかしたら、
もしかしたら
最大ね、
最大
10連休の可能性が出てきてますよ。
でも金曜日ね、これ年休とか取ったら、有休とか取ったら11連休、
もう木曜日も有休取ったら、
あ、もう取ったらいいんじゃないですかね、
もう12連休、
この時思い切って休みましょう、遊びに行きましょう、
水曜日も
バンバン金使っていきましょう、はい。
でも本当に、
はいはい、
今回この来年のファイナル4月28日の日曜日なんですけど、
はいはい、
そこで出会うと、
はい、
デートに行く日数が確保されてない、ゴールデンウィーク、
ゴールデンウィークですよね、すごいよ、
いや盛り上がると思う、
盛り上がると思います、ぜひ盛り上がっていきましょう、
はい、
もう一度言います。次回マジックラブは来年2019年4月28日日曜日、沖縄市コザミュージックタウン3階音市場コンサートホールにて開催いたします。参加費は男性3500円、女性2000円です。ぜひぜひ、まだね、来年の4月28日まで、あの独身でいらっしゃる男性、男女の皆さんは、
彼女できました、彼氏できましたって直前にできたらもう参加できない
んだよね、はい、ぜひぜひ、はい、その時まで、まだね、お付き合いされてない方はぜひ参加してみてください。よろしくお願いいたします。
はい、はい、ハゲマッチョ48さんからコメントが来てます。
お、ありがとうございます。
今日2人なんですねって。そうなんですよ、ちょっとゆうやがいないから寂しいはずね。
寂しいと思います。
ね、
ね、
来週は参加すると思うので
ね、
お楽しみにしてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでまず最初のコーナー、はい、出会いは運命に変わる恋愛相談コーナー。いいね。このコーナーでは悩める男女の恋愛における素朴な質問にお答えするコーナーです。恋のパーソナルトレーナー、私ウーターがこれまで縁結びイベントや恋愛相談で沖縄の独身男女1万人以上と関わってきた経験からアドバイスさせていただきます。この番組内でも恋愛相談メール受け付けております。アドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp、 件名に恋パン宛てと明記の上、お気軽に素朴な疑問質問書いてください。恋パンネームもお忘れなく。ということで今日はメールが、相談メールが届いております。
はい、
いきます。
はい、どうぞ。
恋パンネーム、
はい、
一体いつ彼ができるのさ、略していつ彼さん。
お疲れさんみたいな聞こえるけど、いつ彼さん
自分で略してくれてるよ。
マジ面白いな。いつ彼さん、こんにちは。は
い、いつ彼さんって呼ぼうね。
はい、はい、いつ彼さん、一体いつ彼ができるのさ。
恋、はい、パンの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
あの、友達が開いてくれた合コンで、
はい、
とても気が合う男性との出会いがあり、
はいはいはい、
2人で飲みに行くことになりました。
お、いいじゃないですか。
とても楽しく過ごして次会うことを楽しみにしていましたが、
はい、
連絡が来なくなってしまいました。
え、
でその後、うん、共通の男友達と会った時に、
うん、
あの子俺に興味がないみたいと言っていたそうです。で慌てて私の方から LINE して飲みに誘いました、
はい、
そしたら OK もらえてまた飲みに行ったのですが、
うんうんうん、
その時なぜ興味がないと感じて 感じたのか聞いてみたら、うんうん、あの私が、うん、このイチカレさんがね、うん、この男性に、うんうんうん、他に誰かいい人いないんですか、いなかったんですか、ね、的なことを聞いたことが原因だったらしく、私はその男性がとても素敵だから私でいいのかなと思って聞いていたのが裏目に出たようです。
なるほど。
未だに他にいい人いないんですかって聞いたら、なぜ自分に興味がないと受け取ったのか意味がわからないのですが、うん、この人が特別変な感じで受け取る人なのかどうか知りたくてメールしました。
なるほどね。
恋パンの皆さんの意見聞きたいです、はい、で結局、うん、気が合うので楽しいのですが、うん、ところどころ話が噛み合わなくて飲み友達みたいになってしまって、うん、現在は私から飲みに誘うことも誘われることもなくなりました。
ああそうなんだ、
うんうん、でもこれまでも私の発言でとても興味があるのに逆に受け取られるケースがすごく多いので、うん、恋愛に疲れてしまいました。
なるほど。
興味がない男性にはすごく好かれたりするので一体何なんだと思います。
興味がない男性に好かれるんだ。なるほど。
あるあるだね。
これはあるあるでしょうね、女性からすると、うん、はいはいはい。
男性と話す時のコツというか、はい、逆に受け取られない言い方が知りたいです。アドバイスよろしくお願いします。興味がある男性に好かれたいです、はあはあはあ、ということで相談メールが届いております、はい、
興味がある男性に好かれたい。
いやでもこれは
自分がってことですよね。うん、相手が自分のこと興味があることがわからないんだけど、そうそうそう、自分が興味がある男性に好かれたいってことですよね。
これね、うんうん、あるあるですね。
いやあるでしょうねこれは。
なんか、うんうん、本当に男女のすれ違いってこういうことで起こるのかってすごい思うんですけど、
冒頭にもね話したボタンとボタンの、あ、違う、ボタンの掛け違い、
ボタンとボタンはそもそも引っかからないから、
はい、すいませんでした。
あの、
はい、
なんて言ったらいい、この
あ、
女性としてじゃあ感じるのは、何、うんうん、はいはい、とも思ってない男性、
うん、
まあ何とも思ってないって失礼なんだけど、うん、別に恋心とか持ってない男性に対しては、うん、
興味
が
ないですよね、
なんていうの、
は
い、興味がないっていうか、うん、別に嫌われて、この人に嫌われても嫌われなくても、うん、痛くないさ、
痛くない、はいはい、ああそうですね、
あの好かれたいがないっていうの、
はいはいはい、
別にあの職場の友達としか、職場の仲間としか思ってないし、
なるほど、
男友達としか思ってないし、うん、女を出してるわけでもないし、うん、別にこの人から女として見られなくても女として見られなくても、あの痛くないさ、痛くも痒くもないさ、
はいはい、
だから結構ベラベラベラベラ本音を喋っちゃうわけ。
なるほどね。
私こんなの嫌だとか、うん、こんなところ行ってみたいとか、うんうんうん、これ美味しいから好きとか、うん、これ美味しくないから嫌だとか、うん、あのなんか本当に好き嫌いをはっきり言えたりする。でも、
うん、
好きな人には女としてちょっとよく見られたいから、うん、猫かぶっちゃうさ。それがいけないんだよね。
それがいけないですね。原因そこです。
だから本音をベラベラ言ってくれるってことは俺に心許してると思って、逆にあこの子かわいいな、こんな一面があるんだって、逆に興味がない人に対してこの女の人は私のことをもっと知ってみたいなことで、なんていうの、喋っちゃってるさ本音を。
Yes, yes, yes.
だからあんまり興味がない男性の方が私のことをよく知ってるみたいな。
そうですね、
そういえばあれ嫌いって言ってたよねとか、う
ん、本音で喋りますからね、
うん、だから男友達の方が私のことをよく知っている。だけど好きな彼は私のことを何にも分かってくれないみたいなことが起こるさ。だからそれは、
いやそれは言ってない
から、心を開く相手を間違えてんだよね。
間違ってます。
好きな人に開かないといけないさ。
そうっていうか心の開き方が分かんないじゃないですか。
そうだと思う、うん、なんか心開いて全部喋っちゃうと、うん、
はいはいはい、
嫌われるって思っちゃうから、うんうんうん、好きな人には本音言わず隠して、
うん、
あんまり何とも思ってない人に対してはベラベラベラベラもう包み隠さず言っちゃうみたいな、
うんうん、
でもその方が好かれちゃうみたいな、
うん、
この人面白いとか、うん、あいいなって思われて、うん、じゃあこんなところ この食べ物が好きなんだったらここ連れて行ってあげようかなって誘いやすい状況を作ってしまってる。これ6割ぐらいそうじゃない、
うん、
女性って、
うん、なんだろう、そうですね、まあ、男性、うん、まあ、高確率の話をしますよ。 100% がそう、はい、100人中100人がそうじゃないかもしれないですけども、うん、あの少なくともあの確率が高い話をするのであればですよ、うん、男性はなんだろう、こう 猫かぶる、男性に好かれたいがために猫かぶって、こう、いい人に見られたいっていう風にやってる女性も、それは伝わるんですけど、
うん、
どっちかというと無理してるなとか、男性は言葉にしないけど感じてるんですよ。
どんな感じで感じてる？なんか、心開いてくれてないなっていう感覚。
例えば、まあ本音喋ってないだろうなとか、
あ、
うん、まあよくこう、笑ってなんかこう合わせてくれたりとか、聞いてくれるのはいいけど、まあ本当のところ、この人はどう思ってるんだろうとか、
うん、ずっと距離が縮まらないままみたいな感じだね。
そうそう、だから、女の人はこう思うような、思ってる以上に男性にこう、いろいろと本音だったり、好き嫌いだったりとか、自分の本音を話すことで嫌われるってことはそうそうないですからね。
いや
これ言ったら嫌われるかな、あれ言ったら嫌われるかなっていうふうに嫌われることばっかり、例えば
考えてて、
それを言わなかったとしたとしても、うん、最初から逆に言ったらこう本音をバンってぶちまけて、はい、それで相手に伝わらなかったら、結局猫かぶって付き合ったとしても、なんていうんですかね、長続きはしないんですよ。だとしたら最初で本音をぶちまけた方が逆にスッキリしていいんじゃないかな、余計伝わりやすいんじゃないかな。
でもそれがいいと思うな。で、このメールの相談なんですけど、これもすごく多くて、私も多分やってたと思う、は
い、このあれですよね、他に誰かいい人いないんですか、いなかったんですかって。
で
これいいっすか、
はい、先に状況を説明するとすると、
はいはいはい、
この出会いのイベントを私が主催して、
はいはいはい、
3,4 年経った時にしか気づかなかった。これ合コンで気になる男性に女性が聞いてることが多くて、
うん、
まあただ会話で誰かいい人いました今日みたいなので聞いてるパターンもあるけど、
はいはい、
でもちょっとこの人かっこいいな、
うんうん、
でも誰か他にも気になる人できちゃったのかなっていう探りっていうか、
はいはいはい、
知りたくて
リサーチ、ね、
聞いてるパターンの方が多分多いと思うんですね、
はいはいはいはい、
で気になるから他に誰かいい人いましたとか、うん、誰かいい人いましたとかこう聞くのが裏目に出てるんだよね、
うん、もちろんですよ。
これ知らない人多いと思う、ま、興味があるから聞いてる。
じゃあさっき言ったみたいに全員が全員じゃないですよ、全員が全員じゃないんですけども、
まあね、
うん、大体こういうふうに他に誰かいい人、まあ、他に誰かいい人いないんですかとか、いなかったんですかって聞かれてるってことは、
うん、
少なくとも断られてるのかなっていう捉え方をする人もいると思います。私あなたに興味ないから私と話してもっていう
真逆。
だって他に誰かいい人いないんですかって、だってあなたと話してるのに、
うん、
他に誰かいい人いないんですかって言われても、いや他の誰かにいい人がいたらそっちに行ってますけども、あなたと話してるはあなたに興味があるから来てるんですよって話じゃないですか。
いい方には捉えないのか。
捉えてないみたい
です。あ、いい方、
例えば男性はこう優先順位をつけますけども、他にいい人いなかったんですかってなった中で、確かに他にいい人いないわけでもないですよ。何名かはいるとは思います。
確かにね。
でもその中でも、
そうだな、うん、
でもその中にいたとしても、その他にいい人いた中でもあなたも選んでて、あなたと話してるから、話して、あ、他にいい人いないんですかってことで、ここの空間、自分とあなたと私のこの空間の話をして、お互いの話をしたいのに違う話をされる、第三者の話とかされると、あ、ないかなってやっぱり思っちゃったりする感じもしますね。
だから結局損してるよね、これ、うん、この言葉があ
った
から、
逆にとても素敵な、まあ、女性からしたら本当にその男性来てくれて、話しかけられた男性がとても素敵な人だな、あ、かっこいいなと思って、他に誰かいないのか気になるんじゃなくて、うん、その男性が来て私と話してるんだったら、私に興味から話に決まってるんですよ。
思った
方がいいですよ。
じゃあオーディション通過、一時通過してます、私
ます、ね、
ってもう捉えていいから謙遜するなと。
100人いたら、まあ、例えばの話しますよ、うん、この会場に100人近くいたら、もう2割から3割は選ばれた中での話しに来てる男の人なので、
はい、
あなたに興味があって、もちろんその中にもう一人としているので、自分としてはもう話してあなたを知りたい、
うん、
他の人もいるかもしれないけど話して知りたい、でもそれって他の人に負けたくないからどうアピールすればいいんだろうって、肩に力はめるよりは自然体でお互いの話した方がやっぱグッとくるところあると思うんですよ。
そっか、
だからそこももったいないなっていうのは。もう
すでに、この人、もう他に誰かいい人いるのかなって探ったり、
そしたらその
負けないように頑張らなきゃみたいなところに意識がいってるのがわかるから、二人の会話を楽しもうよ、みたいなことだよね。
そうすると、その人との会話が集中してないじゃないですか。あなたと私の話に集中してない。うん、他の人の話で盛り上がったら何が楽しいのってなるじゃないですか。あ、じゃあ他行くよ。あ、その人き、あ、その人の話で盛り上がったら、じゃあその人と話してみようかなって思ったりするじゃないですか。
例えばあんな感じ、うん、例えばね。
はい。
道で、あなたが、
はい。
ナンパしたとするさ。
あ、路上ナンパ。いいですね。うん、
路上でね。
はい、はい。はい、まあ、よくはないけど
よくあるあったのかな昔はで道で、まあ、綺麗だなって思う人に声かけるさ、
はいはい、
もちろん、
はいはいはい、
あの人いいかな、あの人いいかな、
うんうん、
で声かけて、はい、その女の人が、
はい、
いやもう他当たってくださいって言ってるように、うん、極端な話、そういう風にも聞こえるよってこと。
例えばですよ、じゃあであれば逆の話をしますけども、うん、女の人からしたら声かけられた男性が、
うん、
素敵な男性だったら、はあ、はい、他にもいなかったんですか、可愛い子なんて言いますかって話。
あ、言わないね。
言わないですよね。
もし本当に素敵な人で
だったらですよね。
が、うん、え、なんでこんな人が私に声かけたのって思ったら、
うん、でそこでですよ、今時間ありますかとか聞いたら、なんて言います？
あ、ちょっとどうのこうのって、ちょっと
素敵な男性が来たらですよ、声かけられて、
え、すぐはさ、
はい、
ありますって言わないよ。
素敵な男性ですよ。
素敵な男性、
すげえ素敵な男性だな、なんかチャンスって思ったりとかしたら、
すぐは食いつかないけど
ああ
でも、
うん、
もっとグイグイ来てほしいなっていう感じで、
あ、でも一応行くと思います
。他にいい人いなかったんですかみたいなことは言わないと思う、ね、
じゃあ興味でない人だとしたら、
あー、そっか、
っていうような話。
興味がない人が来たら、今時間ありますか、ありません。
だから男性って興味がある人のところに行ってるから、で しかも路上ナンパじゃないし、出会いの場の一つの空間に100対100で200名の中からの、100対100の200名のこの男女、独身男女がいて、その中の参加者100名の中から選んでいってる男性なので、興味がないはずはまずないんですよ。興味があるから話
しかもさ、このパターンって、はい、友達が主催した合コンで出会ってて、はい、2人っきりで飲みに行ってるから、
はい、
もう興味ありありだよね。男性の方
はもちろんです、もちろんです、男性の方興味ありますよ。
なのに女性が他にいい人いないんですか、
うん、
なんかかっこ、
うん、
かっこ心の声は私でいいのかな、あ、私でいいんですかもダメなんでしょ、
私でいいんですかもダメなんですか、
そういえば、
いや、そだって
もう謙遜だよこっちは、
いや
なんで私でいいんですか、
まあ、それは心の声としてとどめてほしいなっていう。
これ口に出したらどうなんの、
まあ、
私でいいんですか、
私でいいんですかっていうので、まあ、いいですよっていう人もいるかもしれないし、
なんで
私でいいんですかってなのかな。
素直に嬉しいって言ってくれた方がいいっていうこと、
言ってくれた方がもっとスムーズにはいくかなと思います。
はあ、
でだから基本男性は興味のない人のところ行かないので、興味のある人にしか行かないんですけど、これも僕も出会いのイベントで、出会いのイベントで僕もいろいろ見たことあるんですけど、興味のある女性には男性並んでるからね、
並んでる、
で男性は並んでるし、男性ずっと あの人と話してるのか、早く終わらないかな、好きないかなって狙ってるぐらいだから。でもですよ、でも話しかけられてない女の人もいるじゃないですか。
いる
ってことは、男性はどんなにいたとしても興味ある人しか行かないから、だから来る、話しかけられた、来られたってことは興味があるってことなんですよ。オーディションのうちの選ばれた中の一人、
じゃあさ、
はい、だと思うんで、
このいつかるさん、
はいはいはい、いつかるさん、はい、
チャンス何回逃してんの。
なので、多分心の声の中の声、まあ、不安もいろいろあると思いますね、女性からすると。
じゃあこれまで、はい、なんかメールでね、私の発言で、
はい、
とっても興味があるのに逆に受け取られるケースが多いってやった時に、
うん
うん、やっぱり、うん、なんていうのかな、言わなくていい一言、例えば私でいいんですかとか、
そうそうそうそうそうそう、
なんか、なんだろう、じゃあこういうのは言わずに、
うん、
嬉しいとか、
もう素直に
とか、今度どこどこ行きたいとか、うん、なんかそういうのを表現した方がいいってこと。
そうです、この恋パンシリーズの何回か前の中で、うん、ゴールは男性に決めさせようってあったじゃないですか、
うんうん。ツイキャス恋するかっちゃんさん、こんにちは。
こんにちは、ありがとうございます。
生放送です、
ありがとうございます。なのでその ゴールを男性に決めさせればいいなっていうのはあります。なのでどこ行ったみたいに、どこどこ行きたいとか、 次、
ね、謙遜しない方がいいのか、
素直、逆に素直に受け取った方がいいってことです。
例えばね、じゃあ、
はいはい、
女性がさ、
はい、
じゃあ何を求めて言ってるかっていうのをじゃあ言っていい、
はいはいはい、あ、いいですよいいですよ、
私でいいんですかって言ったら、いやもう君しかいないからみたいな
君だけだ
よ、もうこのもうドラマに出てきそうな感じ、
君だけ
いやもう君しか僕見てないよ、最初から
君だけを見ていたいんだ、
最初から君しか見てないからとか、なんか何かこうズキュンとくるような決めを決めてほしいのに、あ、じゃあいいですみたいな、え、はだったらそんなに私のこと好きじゃないんじゃないっていう感じに、負のスパイラルに陥ってます。でも
これ、ね、
うん、現実でそういう言葉を返すのはホストとかだよってこと、
まあ、ホストの人だったら、まあ、言いやすいでしょうね
とか、言い慣れてる男性
で、でもですよ、
うん、
ホストとか限らず、この外国人の男性の人たちは結構多いと思うんですよ。
そっか、
うん、
欧米系は、言いそうだね。
そうそうそう、
なんでそんなこと言うんだい、君しか見てないよ僕はみたいな。
そうそうそう、その男性かっこいいじゃないですか、
うん、
だからといって、こうそれを言わない、男性はかっこ悪いとかそういう話じゃなくて、
うんうんうん、
日本人の場合例えてと話をするのであれば、うん、確かに日本人の人と男性も言おうとも言えるんですけど、うん、いきなりとかそんな急にとかっていうのは、うん、多分心の男性の方側も心の準備とかいろいろできてないのもあると思うので、まあ、社員の部分もあると思うので、なかなかポンって言い出せない部分もあると思います。でも、うん、決めるときには決めるんですよ、男性も。いや、君だけしかいないってい
う、うん、
あなただけを見ているっていう。
ハゲマッチさんからメッセージ来てます。
はい、ありがとうございます。
一緒に飲みに行った彼も推しが弱い気がしますね。
なるほど。
私、女性は推し待ちと、うん、推し待ちしてるんだと思うよ。
女性は
もっと好きだったら、うんうん、もっと一回断ったぐらいではもう一回来るでしょみたいな感じで、ぐいぐい来られれば来られるほど、こんなに私のこと好きなんだっていう感覚に陥るから、だから男性ももっと押した方がいいし、
なるほど、
女性は、ね、逆に押してほしいから試す言い方とかじゃなくて、素直に言った方がスムーズだよね、
うん、逆に言ったら男性に押される街ってあるじゃないですか、
うん、
男性に押される街の女性のタイプ、まあ、その、まあ、押してほしいなった、男性に押されたい、押してほしいっていうことで要望してる女性が男性にどういう風な会話するかっていろいろあるじゃないですか、うん、男性は多分これ言われたら押すと思います、
はい、
話して、こう黙ってたりとか、うんって言った時に、正直ちょっと迷っている、こういうところがちょっと不安があってっていう不安要素をポンって言えば、なんだそんなことぐらいだったらやるよ俺が、
女性側の不安を
言っちゃえばいいじゃないですか、素直に。何がこう、なんで断られてるのかっていうのがわからないから、
だから言わなくていいこと言って、言った方がいいのを引っ込めてるから。じゃあ何を言えばいいの、今みたいに例えばだよ、かっこ付き合った男性が、
はいはいはい
はい、にこういう風に振られて、はい、ちょっとまだ傷が癒えてないから怖いとかっていうことってこと、
あ、
それだとまた重たいになるってこと
っていう、でもそれでも全然いいと思う。
例えばどんなのがあるの、他に、あなたが聞いたことあるの、
他に
こんなのが、
他に、まあまあ、一番には男性は分からないことに対して、
うん、
とか分からないことがこの面倒くさいことが好きじゃないので、
面倒くさい、
面倒くさいの、なので、いや他にいい人いたでしょうって言われても、これで押せって言ったら
混乱するんだ、
そう、混乱するのもあるから、いや嬉しい、興味持たれて嬉しいんだけど、
今日飲みに行けて嬉しいって言えばいいのに、私でいいんですか行きたくないの、
まあ、
ってなるんだ、
まあそう、まあ、
もしかして行きたくなかったって
思う、行きたくなかったのかなとか、あ、なんか誘って悪かったのかなと思ったり、
そうなんだ、
思う男性もいるとは思います。
誘って悪かったかなって思わすのはとっても大変だね。
そうだから、こうネガティブな会話とか、
はい、
ネガティブな発想じゃなくて、行けて嬉しい、私誘ってくれて誘われて嬉しいっていう素直に言った方が、もっとグイグイ押そうかなってなるし、あ、次も誘おう、
グイグイ押したくなるような、
そうね、そう
女性かどうかっていうのもあるね。
だから簡単にも男性にセンタリングを上げればいいんですよ、ポーンポーン何回も上げて、で男性が、
あ、これが上手い女性いるね、
いるでしょ、男性がオンゴールを決めずにちゃんとゴールを決められるようなセンタリングを上げて、決めるところを俺が決めるみたいな、 なのでもっとグイグイ押してもらえるように言えばいいですよ。だからなのです
ごいこういう女性いるわ。
多分男性からしたらなぜ断られてるのか、それとも自分に興味がないのか、自分のことが嫌いなの か、はい、か私は生理的に受け付けられてないのか、
ね、
いろいろあるので。だけどそうじゃなくて、ね、いろんな過去にこんなことがあって、こんな要素があって、ちょっと不安な部分もある、これでいいのかなっていうのを迷ってる、あ、オッケー、だったら俺に預けれ、俺が押すよって、俺に任せれってやっぱなるから、男性はポンって押せるので、それがこの決め台詞が知りたいので、男性の場合その今の女性が今何を思ってるのか、どういう気持ちなのか。
じゃあ一緒にこう飲みに行きました、
はい、
今この子が楽しいのか嬉しいのか、また行きたいななのかとか、その気持ちを素直に言えばいいのに、不安な方が、
そうそうそう、
一応女性ってとっても不安が強い人だから、
だとしたら不安、
強い女性が多いから
不安要素を言っちゃえばいいんですよ、なんで不安なのかって。
あ、でまた不安な気持ち言ったら重たいって思われるかな。
いや、それはないです。
考えすぎで。だから逆に楽しい方の気持ちを、今私一緒に今日飲みに行けてすごい楽しみにしてたとか、うん、っていうことだよね。
例えばですよ、これちょっと難しいんですけど、うん、シチュエーションがプロポーズの場合、結婚ってなった場合はちょっと重たくなります。逆にそんな不安要素バラバラバラ言われたら、でも付き合うか付き合わないかの段階だったらどうにかなる、いいよ付き合ってどうにかしていこうっていうのになるけど、結婚とかこれから一緒になるとすると、
うん、
あ、一家背負うことになるなっていうので、うん、その場合はもうなかなかプロポーズしてくれないとか、どの結婚したいっていうのを焦る気持ちは分かるんですけど、それはもう男性に任せた方がいいです、
うん、ああそうだね、
うん、まあ、シチュエーションがいろいろあるので、例えば今は付き合うか付き合わないかっていう話で、会えばの話もすると男性がもう押しやすいように、もうどんどんグイグイ押されるようなことを言えばいいんですよ。
こりゃ練習が必要だな。
いや、逆に不安要素、どういうことが不安要素、どういう気持ちで、どういうことで今迷ってるとかって言っていただければ全然いいです。好きか嫌いか、嫌いって言われなければ男性は、あ、嫌いじゃないんだ、まだよかったってやっぱなるので。
例えば迷ってるっていうのは、なんか仕事が忙しそうで、はい、あんまり LINE もそんな返ってこないから、
うん、
ちょっとやっぱり私はもうちょっと週に何回か会いたいし、 LINE とかも結構頻繁にやってほしい人がいいって言ったら、
うん、
ちょっと努力してくれる
ってこと。努力はしてくれると思います。
付き合う前に言った方がいいね。
あ、もう言った方がいい、そういうのは。もう付き合う前にバンバン言った方がいいです。
なんか付き合った後って、イメージだよ、うん、安心するさ、男の人。
なるほど。
悪い言葉で言うと、
はい、
釣った魚に餌はやらないみたいな表現もあるけれども、
はいはいはいはい、
なんか付き合った瞬間安心して、なんかだから付き合う前に、
うん、
まあ条件じゃないけど、こんなしてほしい、あんなしてほしい、
おもてなしをいろいろして、
なんかこんなしてほしい、あんなしてほしいっていう、私はこうしないと不安っていうのは伝えてた方がいいってこと
だね。あ、もうそれは伝えて、でこうしないと不安って言った、それだけだったらまた伝わないので、なぜ不安なのかってまでちょこっと理由付けて言ってあげると、余計は分かり、そう、具体的に分かりやすいと思います。その場合は男性も真剣に聞くと思います。
多分
さ、デートしてて付き合う前とかっていうのことに関して、こういうような話をいっぱいした方がもっとお互い分かり合えるんじゃないかなと思ったりしますよね。
は
い、なので私で他に誰かいい人いなかったんですかとか、第三者の話をするとか、ここにいない人の話をするとか、
うん、
他にいなかったんですかとか、
うん、
そんなんいらないっていう、じゃなくてお互いの話をして、うん、
これでちょっと本当にあれだね、
はい、
ボタンの掛け違い
ですね。
起きてるね。
はい、
ちょっとしたことだよね。
ちょっとしたことです。
はい、はい、ということで、
はい、
まあね、伝え方を工夫して、なんかね、女の人って自分が変わらなきゃとか、男の人もそうだけど、変わらなきゃ変わらなきゃって言っても何を変えていいか分かんないさ。
だから
私思ったんだけど、
はい、
伝え方をちょっと研究して。
なるほどなるほど、いいですね。
話し方とか、はいはいはい、どうやったら素直に伝わるのか、うん、どうやったら面倒くさい女って思われてしまう発言を無意識にしてるのかとか、ちょっと研究して、
はい、
気持ちが伝わる言い方を、うん、ちょっと分析して勉強してみるといいかなと、
はい、
恋愛が楽しくなるかなと思います。
そうですね、恋愛もそうだし、まあ、うん、なんだろう、まあ、コミュニケーション、人間関係のコミュニケーションも楽しくなるとは思います ね。だから自分自身を変えるとかって、自分の性格って変えられないじゃないですか、ずっと生まれてきたので。それより性格変えるとかよりは、考え方だったり伝え方を、
伝え方
表現の仕方をどう変えるかで ね、あの、うん、おのずといろいろと道は開けてくると思いますね。
はい、はい、出会いは運命に変わる恋愛相談コーナーでした。
自信コール今週のパンプアップ、ありがとうございます。
ゆうやの代わり。
もうあの来週ぐらいからその、ね、あのコーラスじゃないや、うん、なんていうの、
ハモリ
の部分はもう歌の担当になるかもしれないですね。
はい。
まあ、またゆうやが文句言うでしょうね。
やります、やります。
さあ、このコーナーでは私、ワークアウトパーソナルトレーナー高田博之がワークアウトにまつわる質問にお答えします。ワークアウト初心者や人生で一度もワークアウトしたことがない方でも聞いて分かりやすい内容にしますので、うん、ぜひお気軽にメールでも質問してください、
はい、
アドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp 懸命に恋パン当てと明記の上、ワークアウトにまつわる質問や相談をお送りください。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ皆さん、
はい、
今日は、
はい、
お知らせがあります。
はい、お願いします。
はい、以前ですね、メールの方いただいて、ヒーローさんの、まあ、パーソナルジムについてね、
あ、メール来てましたよ。
メールいただいたので、ね、
正三角形体型さんかな、あのヒーローズワークアウトの詳細がちょっと知りたいみたいなことで、はい、なんかコース
とかね、
とかあるんですかとか、
どういう内容なんですかっていうふうにあの質問いただいて、はい、まだあの、うん、そのお知らせをしていなかったので、ね、今日は、ヒーローズワークアウト、ヒーローのジムについて、パーソナルジムについて、ね、お知らせしたいと思います、
はい、
さあ2018年10月26日金曜日にグランドオープンいたしました。
ありがたいね。
ありがとうございます。
その前にモニターさんで15名ぐらいモニターを受けてもらってからの
モニターさんを受けていただいて方からのスタートです ね、
は
い、
増築も終わって今も新しい場所にジムができていますね。
一室設けてそちらをパーソナルジムということで、機材も揃えてやっております、う
ん、はい、
ではヒーローズワークアウトの目的はどういうことなのかということなんですけども、
硬くなりそう。
いいですか。いや、硬くはならないですよ。楽しくいっていきます、ね、
はい、
はい、ワークアウトの目的は、
うん、
筋肥大を目的にしています。
バルクアップ、
簡単に言えば筋肉をつけたいのと筋肉を大きくしたい方に向けてのパーソナルトレーニングを行っています。まずは、
私さ、これ新しいと思うよ。
まずは男性向けということでですね、
新しいと思うよ。筋肥大専門、
筋肉を大きくしたい。なぜ筋肉を大きくしたい、筋肥大 をワークアウトの目的にしてるか、はい、ということなんですけども、
はい、
実は僕自身が筋肥大、
うん、
筋肉を体を大きくしたくてずっとね、ワークアウトを10年以上やってきたんですけども、なかなか筋肉って大きくならなかったんですね。
やっぱ悩むよね。
悩みました。
やってるのに大きくならないってきついでしょ。
きつかったですね。
ダイエットしてるのに痩せないみたいな感じですよ、まあ、10年。
そうそうです。僕はもう僕はですよ、どういう体になりたいかってことなんですけども、
はい、
アニメのキャラクターで言えば、
うん、
ドラゴンボールの悟空とかベジータですよ、
うん、
あのバーンってなったね、
うん、
筋肉がかっこいい、あの肉体になりたくてずっと筋トレをしてたんですけども、
ね、
なかなかあそこまでいかない、
うん、
しまいにはもうどうしようかな、マジックで描こうかなっていうぐらい。それは冗談ですけど、なかなかならなかったので、 どうしたら筋肉を大きく、うん、あのつけることができるのかっていうのを悩みに並んでいろいろ調べてみました、うん、で、まあ、中身すっ飛ばしますけども、
はい、
今年の1月、うん、あの筋肉界のカリスマと言われている北島達也さんの、
はい、衝撃な出会いでしたね、
はい、衝撃な出会いで YouTube もされてる方で衝撃な出会いでこの方のワークアウトを受けに来ました、
はい、
1月2月の2ヶ月間ですね。週2回の2ヶ月なので大体18回ぐらいですね、回数にすると、うん、で1回30分ぐらい受けてきました。
30分で終わるよね。
30分で終わりました。
これも衝撃だったけど、
いやもう30分しかやらないっていう風におっしゃってたので、本当に30分で筋肉って体ってでかくなるのかなって、うん、筋肉ってつくのかなっていう風に半信半疑で受けに行ったんですね。
もう私慣れちゃったけど、
はいはいはい、
この週1、30分っていうのに慣れたけど、
はいはい、
最初はもうずっと30分で大きくなるの、
そうそうそうそう、
北島先生30分しかやってないのにあの体なのみたいな、
そうそうそうそうそう、だってそれまでもう僕はもう毎日、それこそ多かったら前、うん、午前中とか午後とか2回に分けてそれこそ1時間以上やってたんですよ、うん、だけど30分しかやれない、本当かなっていうことで受けに行って実際受けました。最初の1ヶ月ぐらいは15分でバテましたけどね
やっぱり1部位を30分ってきついか、
きついっす、
なんかあ30分なのって思うかもしれないけど1部位を追い込むから
きついですね。
意外にいやもう30分以上できませんよっていうこともあるね。
そうそう、しかも何がきつかったかって言ったら、うん、要はダンベルも持ったりとかバーベルも持ったりとかって負荷も多少かけるんですけども、うん、その負荷の重さが2キロとか3キロです。
え、あなたの、
はい、
この大きな体で、
体で最初それだけで、それだけで
ショックじゃない、それも、
それまで僕は10キロとか15キロとかもう持ってよっしゃ今日も筋トレやったぞっていう風にやってたんですけども、いやいやいやいや2キロか3キロで重たい、重たい。
どうでしたこの2キロ3キロを入って先生に渡された時の感じ。
え、2キロ3キロちょっとあれ俺2キロ3キロ軽く持てるけどな、よしいいとこ見せてやれと思って持てないという
もうピンポイントに効かすから
そうそうそう、
2キロ3キロで、
そうそうそう、
きついって感じだ。
なぜきつかったかとか、あとはなぜ持てなかったかっていうことなんですけども、もう簡単に言ってしまえばその筋肉、例えば腕の筋肉だったら腕の筋肉、胸の筋肉だったら胸の筋肉、はい、その筋肉だけをターゲットに絞ってこの筋肉を効かすことをしてな、ワークアウトを鍛えるってことをしてなかったなってことだったんですね。
なんかね、うん、肩でも肩1部位、うん、週1、30分って言っても、
はい、
肩30分って思うけど、肩のほら前
の部分と横の部分と
横と後ろとかって分けてこう V で何5種目6種目やる、
大体 5から6種目でやりますね、
5、6種目をやっての30分、
30分
だから、あ、こんなに分けてピンポイントに効かすんだってい
う
感じが初めて見た。
そうだから今までは肩のトレーニングやったら、うん、はい次は腕とか、
はい、
次は胸とか、
はい、次は足、じゃあ下半身も今日やるかみたいな、全身やるよ、
全身やってたので、
全身やるよ、
全身やってた、なのでピンポイントに肩の、それこそね、胸のトレーニングやるけど1種目で終わるとかっていうだったので、
うん、
いや胸のトレーニングでもワークアウトでも何種目もやるっていう、部位を分けて上の部分、下の部分、真ん中の部分、下の部分っていろいろ部位かけて、あ、部位を分けてやったのでとてもきつかったんですね。なので最初その筋肉にターゲット、筋肉にその鍛えるところだけを収集して鍛えたので筋肉ももうね、ギュッと力を入れるので、うん、もう疲労困憊してるんですよ。
うわすごい。
なので最初は釣りそうでしたね、
うん、
痛くて、
はい、はい、
どうぞ。
ツイキャス来てます。
はい、ありがとうございます。
ツイキャスのゴリラさん、
お、ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
あ、ツイキャスのゴリラさん、深夜に探偵ナイトスクープ出てましたよ。
あ、出てましたね。見ました、見ました、見ました。
本名秀樹しろまさん
逆から読んだだけ
で、ツイキャスのゴリラさんが、おー、マッスルって、このヒーローが着てる T シャツ、こんにちは、
お
っきい、大きい犬がラッキーちゃんでした、
大きい犬が着てます
でしたっけ、
ラッキーちゃん、
あ、
大きい、すげえ
かっこいい、
このこの毛がこう気持ちよさそうだね。
ということで、
お散歩されてるってことで、お散歩中ですか。はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。マッスルの T シャツ、これミラクルくんが書いたのですよ。おとついかな、届きました。
届きました、
うん、はい、皆さんミラクルくんストアで T シャツ、ネットでしかオンラインでしかあの発売されてないのでね、
はい、
ぜひチェックしてみてくださいね。他、はい、マッスル以外もありますよ、ね、
マッスル以外もあります。
私ムエタイ、
ムエタイ、
うん、
僕はバスケットと、あと何だっけ、ボクシングだったかな、あ、ボクシングと空手だったかな、
相撲
重かった。
あなた、私が知らない間に4種類の2色あるうちの2色全部買って8枚買ってたね。
よし買えと思って買いましたよ。もう
すごい
気に入って
た。あとね、ツイキャスのゴリラさんが2キロすごく受けてみたい。
あ、このワークアウトですよね。もう本当に2キロで重たいんですね。今まで10キロとか、
ちょっと衝撃でしょ。
今まで
ちょっと落ち込むのも入るの。あ、落ち込むより衝撃が、
いやもうあの
すごいみたいな、
衝撃もあって、でショックも落ち込むあったんですけど、落ち込んでたりとか衝撃、あのショック受けてる場合じゃねえと、とりあえずやるぞっていう。
へー、すごい。
逆にそこにあのスイッチが変わって、でもそこからですよ、そこから筋肉に効いてるっていうのが分かったのが、その夜ワークアウト終わった夜、
うん、
あの夜寝るとき歯磨きとかするじゃないですか。僕は歯ブラシで釣ったんですよ初めて。
ちょっと待って、
いや本当にピキってきて、痛くて、
歯ブラシだよ、
歯ブラシやってる時にピキってきて、筋肉が痙攣するかなと思って、
は
いつも右手でやってるんですけど左手に変えて、でピキってきて、また左手でもピキってきたので、休みやりました。初めてでしたね。
歯ブラシしたら
ピキって、
このトレーニングワークアウトしたところが
ピキって、
もうなんていうの、
あのこの
つるという、つる手前というか、
つるっていうより電気が走ってる感じ、ピリッ、あれ
すごい、
だからびっくりして、え、ちょっと待って、で夜寝てる時も、
すごい
夜寝てる時もこう腕曲げて寝たりとかしたら、そこがじんじんじんじん痛くなってるんですよ。やばい、腕伸ばさないといけないっていう、あ、これが効いてるって証拠なんだなっていうのが初めてでした。初めて、
わあ。
なのでね、あ、今までやってたのは本当にこうなんていうのか、反動運動でしかならないのかな。
例えば腕で持ってるつもりがこう
全身使ってる
って、
そうそうそうそう、
背中も使ってみたいな、
そうそう、全身使ってるってことだったので、なのであの そうそう北島先生に出会って、北島先生のワークアウトを受けて、うん、このワークアウトっていうのを、うん、あのもう筋肥大、筋肉を大きくできないっていう悩んでる方がいたら、もう本当にこの方に向けてぜひこれを、うん、あの広げていきたいなっていう思いで、ヒーローズワークアウトっていうジムを、あのオーダーメイドボディメイクってことで、あの個人ジムを立ち上げました。でワークアウトの回数とか時間とか部位なんですけども、はい、基本は1部位週1回です、うん、
1部位週1回、
はい、
1部位だけなんだ。
1部位だけですね。で、あの2箇所鍛えたいっていう人の場合は2部位なので週2回。
人気なのどこ？男性で。
男性人気なの、一番人気なのは、
まず最初
ですね、
通い始め
人気なのは肩。
肩
と胸です。
あ、そうなんだ。
肩と胸です。やっぱ胸、大きい胸に憧れてる。
確かにさ、胸って T シャツとか服着たら分かんないけど、脱いだ時に、は
い、
胸板で、胸板でちょっとなんか、あれ
戦闘能力が高いなっていうのを感じますね。
やっぱ普段は出してるの腕だから、うん、やっぱなんか腕でもいいのかなと思うけど、うん、脱いだ時にはやっぱ胸が、目がいく。
目がいきますね。
うん、
なので、はい、あ、一部を週1回。
こう、うん、こう最初相談して選べるってことね。
あ、そうですね。
あの体見ながら。
そうです。鍛えたいところ、ここを鍛えたい、行きたいっていう、まあオーダーメイドなので、
はい、
好きなところを一部、二部、
うん、
一部かもしくは二部鍛えていくということですね。うん、で、あのフォームの確認だったりとか説明だったりとかを入れると、トータルで、フォームの確認説明は15分、ワークアウト自体は30分。
うん、
なので大体まあ40分から45分見ていただければ1回ですね。
はい、
しております。
はい、ハゲマッチョ48さんからメッセージ来てます、
はい、
北島式で二頭筋だけがガクガクになりましたって、
はい、あ、
二頭筋だけに効かすことができてるっていう、うんう
ん、それね、僕もでした。
いや、ハゲマッチョさんももう実際合ってますからね。
合ってますからね、
北島先生に、
はい、二頭筋だけでも効かすっていうことでガクガクきます。すごいです。初めてでした。はい、はい、 ということで、
うん、
はい、今月ですね2018年10月26日に、ヒーローズワークアウトオープンしました、
はい、
気になる方はメッセージもどしどし、
どうしたらいいの、ね、Facebook の、
まあ、Facebook でも全然いいし、
申請してメッセージした方がいいかな、うん、
メッセージでも、はい、いただければ、
宝ひろゆきを検索してメッセンジャーで公開してる、
公開してますので、
メッセージ送れるように、
はい、メッセージ送れるように公開しますので、ぜひ、ね、気になる方はぜひメッセージください、よろしくお願いいたします。はい、はい、筋肉は自信に変わる今週のパンプアップのコーナーでした。はい、エンディングいきます。
はい、
お手間ですね、
あっという間、はい、2人だけど
結構
喋ったね、
喋りましたね、はい、まあこういう感じでね2人でこう喋る時もたまにあるのでね、形、まあ、こういう形もいいかなというふうに思っております。はい、
今日はねハプニングも起こらず
よかったです、平和でした、
平和
あ、そんなに髪もせず平和でしたね
平和な生放送でしたね、
はい、
ということで、はい、
あ
のツイキャスのゴリラさん、
はい、
探偵ナイトスクープ見た人にぜひね現地に見に行ってほしいな、
あ、それはありますね、
ある内容がね、うん、すごい衝撃だもんね、
あれ衝撃
で、ね、でも謎が解けましたよ、はい、ちゃんとあの番組で、うん、ね、ぜひ見てください、
はい、
今週はこの辺で別れです。恋のパンプアップ、はい、この番組は
限界からのトゥーモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたしました。皆さん今週もお疲れ様でした。また来週お会いしましょう。 See you next week. バイバイ。未来の時すべての意味なくし、吹き出してた。